アトロックウォッチメン。
はい、始まりました。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ドクタージミー金太郎のヘルスケアとアトロックラジオでございます。さあ、前回お伝えした通りですね、今回もアトロックの振り返りになりますが、いいと思った放送があったらね、すぐにやるっていうことを、やろうと思いまして、早速また撮っているわけでございますが、放送を振り返る前に今回ですね、なんとお知らせ事がございます。それなんと言いますと、何かと言いますとなんとですね、ドクタージミー金太郎はついにツイッターアカウント開設しました。パフ。はい、ありがとうございます。そうなんですね。いや、今までやっぱりね、ちょっとこう拒んできたところあるんですよね。やっぱりちょっとツイッターってやっぱこうね、なんか喧嘩になってるみたいなのがよくこう取り上げられたりして嫌じゃないですか。基本的にこう一人っ子は争い事が嫌いなんですよ。なんでちょっと性に合わないかなと思ってたんですけど、でもやっぱりツイッターでつながるやつもあるかなと思って。そうなんですよね。どうしてもこうポッドキャストを、上げ続けることもすごく大事だと思うんですけど、なかなか、それとこう拡散力も弱いかなみたいなところもあったりとか、まあリアルにちゃんと感想とか知りたいなみたいなところもあるんですよね。一応回答フォーム用意してますけど、なかなかまあそこまでこう回答フォーム、確かにね、回答フォームにこう入力するほど、っていうのはちょっとハードル高いですもんね。なんで今まで送ってきていただいた方もいらっしゃるんですけど、もっと気軽に聞いていただいている方の感想なんかも知りたいななんて思ってみたりとか、もしくはもうちょっとこう他のアトロックリスナーとつながれるような機会にもなるのかなと思ってですね、まあアトロックリスナー界は治安はいいでしょうということで、始めてみましたんですよ。そう、ということでですね、まあジミー金太郎で検索していただいたらいいですし、番組の概要欄の方にも一応載せてますしっていうところで、もしよろしければフォローのほど、というところですね。で、番組の感想なんか、つぶやいてみたかったりし、つぶやいていただけるんであれば、ハッシュタグ、ジミキンということで、JIMIKIN、ハッシュタグ、ジミキンでつぶやいていただければ、そちらの方ですね、チェックさせていただければと思います。はい。でですね、始めたのが昨日なんですよ、2月2日。で、今日2月3日。で、もう、アトロック関係してそうな人も片っ端からフォローしていったんですよね。もう100人ぐらい一気にフォローしたんですよ。そうしますと、まあ、ありがたいことに、何人かこう、フォローを返していただきまして、まあ、アトロックヘビーリスナー界ではもう、中鎮のブライトマンさんとか、ふんどしで太郎さんとか、あとはあれですね、三角締めさんとかからもフォローバックいただいたりして、非常に嬉しい限りなんですが、あとはなんか同じ、医者をされている方で、もっくんっていう方からも、メッセージなんかもいただいて、本当にありがとうございます。で、その中でですね、三毛猫電力さんという方からもですね、フォローいただいたんですね。で、この方、投稿コーナーにも、投稿コーナーというか、投稿フォームの方にも、メッセージをいただきまして、すごい嬉しいなと思って。ちょっとその内容ね、すごい嬉しい内容なんでご紹介しますけれども、まずね、やっぱり最近自分で自分のことをいい声って言わないようにしてたんですけど、やっぱこう書かれてますね。ジミーさんこんにちは。初めて拝聴しました。番組紹介文に書いてある通り、大変いい声をしていらっしゃいますね。ということでね。やはり、ありがとうございます。でね、OKB48 の回を聞いていただいたようで、すごくいいですね、みたいな。で、その後の僕のガチボールペン票は、まさにアトロック名物一人総選挙でしたと。なるほど、確かに。確かに、あれが一人総選挙かと。噛みましたけど。ということでね。で、最後にですね、なんと、私は先日、ポッドキャストを始めたばかりの、駆け出しポッドキャスターですが、ジミーさんの番組の工夫からも学びながら聞かせていただきたいと思います。ということ書かれたんですよ。あ、なんとと。三毛猫電力さんもポッドキャスト始められたっていうことですね。これはやっぱり嬉しいですよね。ポッドキャスト仲間が増えたんだということで、早速ですね、僕の番組を聞いていただいてましたし、 三毛猫電力さんの番組も聞かせていただいたんですよね。で、まだエピソード0、パイロット版しか公開してませんっていう状態だったんですけど、もう聞いて1分で、やばいなと思いました。もう、クオリティが、ものすごく高くて、あちゃーと思っちゃいましたね。なんかすごい喋りもですね、スムーズで、声質もすごく素敵でですね、いやー、ちょっとこれは、大型新人登場なんじゃないですか。こうアトロックリスナー界隈ざわついてるような感じが、そのツイッターのタイムラインを見てると感じましたけれどもね。で、なんでこんなに喋るのうまいんだろうと思ったら、もともと文芸をですね、やられてたと。詩とか短歌とかされてたらしくて、まあ、その流れの中で、ポエトリーリーディングっていうのをね、されていると。詩の朗読を、されるってことですけど、それをまあ、ね、音楽に乗せたりとか、まあ、節をつけて言うみたいな感じだと思うんですけど、なるほどなと。だから、まあ、ちょっとああいう結構流れるように喋られる感じなんだなと思いまして、いやー、もうあれですね、駆け出しポッドキャスターでは全くないですね。もう本当に僕もこれから聞かせていただきながら、学ばせていただきたいというか、放送楽しみにしたいなと思っております。ということで、まあ、ツイッター始めましたよっていう話と、皆さんもぜひこの三毛猫電力さんの聞かれてみてくださいというお話でした。はい。ではでは、番組の振り返りしたいんですけど、これは昨日の放送でございます。2月2日の放送で、昨日火曜日なので、パーソナリティアシスタントはうがきさんですよね。で、特集コーナーで、現役スタントウーマン、大島遥が選ぶすごい女性アクション特集ということでですね、現役の、スタントウーマン大島遥さんという方、僕は全然存じ上げではなかったんですけれども、失礼ながらが、すごい女性アクションを紹介してくれるという、特集だったんですよね。スタントウーマンを題材にしたドキュメンタリーが、ちょっと題名忘れちゃいましたけど、今公開されているということで、まあ、それにも関連してというふうに、なっておりました。でですね、この大島遥さんがですね、まずすごいんですよね。いや、どんな作品に出られてるのかなってこう思うじゃないですか。で、もう今、活躍されている現場はもう完全に海外なんですよね。もともとはもちろん日本でやられてましたと。もともと機械体操の選手を目指していたけれども、それでオリンピック出ようと思ったけど、それはもう夢はちょっと夢破れ。しかし、まあその特技を生かした職につけないかということで、こうアクション俳優とか、まあそういうのを目指していたと。で、日本でも戦隊ものに出られたりとか、まあいろいろ数多くの作品に出られてたんですけど、そっからですね、で、それでなんか日本スタント大賞みたいな、そんなのも3年連続受賞とか、まあ輝かしい実績を持っていながら、いきなり単身でイギリスに渡られたと。で、それはなんかつてがあってなんですかって言ったら、もう全然つてなしの、全く誰も知らない状態で、何のコネもなく行ったらしくて、だから最初はもちろん仕事もなくて、エキストラの仕事を見つけて、で、その中にいる、この人スタントやってそうだなって人と友達になって、で、こう自分を売り込んでいったっていうね、すごい行動力ですよね。日本でその実績があるのにっていうね。で、そんなこんなで、じゃあ実際どういうのに出られてるんですかっていうと、直近の公開作で言うとですよ、007、次の最新作、さらにはワイルドスピードの最新作で、まあ、ちょっと前で言うと、ネットフリックス映画のオールドガード、シャーリーズ・セロンが出てたやつとからしいんですよ。みたいな。なんかマトリックス4とかにもね、出られてるみたいで、もちろんそのスタントとして出られてるので、お顔がバチッと映るわけではないと思うんですけど、めちゃくちゃ第一線でされてる方なんですよね。いやー、すごい。で、そんな方が選ぶ、すごい女性アクションということで、まあ、今年の1月1日にルロニケンシンとかのアクション監督をされてる谷垣健二さんが、来られた特集がありましたが、まあそういったスタイルで、すごいアクション女優が活躍するすごい、映画とか、すごい女優とかを紹介されてましたね。で、すごい映画はチョコレートファイター。これはね、昔タマフルでもね、だいぶ話題になったやつですけど、言われてまして、確かにっていう感じですけど、あとね、このすごい女優として挙げられたのが、 シャーリーズ・セロンなんですよね。みんな大好きシャーリーズ・セロンですよね。やっぱり。もう、最高ですよね。なんですけど、エピソードとして、いやもう、歌村さんがすごく無邪気に、なんかその、聞かれてたんですよね。っていうのが、この大島遥さんが、オールドガードに、スタントして出られた時、そのスタントダブルで、その、代わりの役をしてた人っていうのが、役名で言うとクイーンっていう役名で、オールドガードの中では、シャーリー・セロン役の人と、最初にこうパートナーみたいな感じで、最初はその二人しかいなかったんですよね。いわゆるオールドガードの仲間って。で、まあちょっといろいろあってその人は、離れていってしまうんですけど、っていうその役をやってたっていうことで、だからスタントシーンとかの時は、シャーリー・セロンと一緒に行動してたっていうことで、そういう話をした時に、宇多丸さんが、ちょっともうめちゃくちゃミーハーな質問ですけどって言って、どんな人なんですか、シャーリー・セロンって、みたいな。いう話をして、でもその大島さんとしては、いやもう本当あのまんまでサバサバしててすごくいい人でみたいな。でそのいい人エピソード1個挟むんですけど、それがもうめちゃくちゃいいエピソードで、もうガン上がりですね。もうシャロン姉さんと、もうここはね、ぜひ皆さん聞いてください。もうみんなシャーリー・セロン大好きになると思います。そんなお話をしてくれてました。いや、ほんといいっすよね。シャーリーズ・セロン、やっぱり、もうめちゃくちゃ、追い込むみたいなんですよ、自分をね。で、すごくプロフェッショナルで、納得いくまでいっぱい作品撮るということで。いや、もう、三大シャーリーズ・セロンかっこいい映画で言うと、やっぱりこの、オールドガードね、ネットフリックスのオールドガード、で、アトミック・ブロンド、そして、マッド・マックス・怒りのデス・オードじゃないですか。やっぱこの三本見とけば、とりあえずもう、最高ですよね。めちゃくちゃかっこいいんで。いやー、ということでね、なかなかその視点で見ないじゃないですか。女性の、スタント俳優さんということでね。やっぱこう、女性ならではの、難しいところもあるみたいで、基本的に女性のアクションで、例えばその、綺麗なドレスを着た状態でするってなると、肘当てとか膝当てとかできない。確かになっていう感じですよね。で、しかも靴もハイヒール履いとかなきゃいけないとか、めちゃくちゃ動きにくいみたいな。ああ、なるほどな、みたいな。そんな視点で全然見たことなかったっていうことで、いかにあのアクションが大変なのかっていうのが、理解できたかなっていう感じですよね。いやー、ということでね、みんな大好き、シャーリーズ・セロン。そんな新たな、知られざる一面というかですね、そういうのも教えていただきました。ちょうど初夢特集で、このアトロクの、シャーリーズ・セロンが、シャーリーズ・セロンね。が、夢に出てきたってやつありましたね。妻がシャーリーズ・セロンで、自分は子供で、なんか、お風呂に一緒に入ってくれなくて、みたいな。で、シャーリーズ・セロンは、なんか餅が焼けるのを見てて、餅がチンって焼けて、イエスって言うっていう、謎の夢。あれ、何回聞いてもめちゃくちゃ面白いんですけど、気になる方はね、初夢特集、聞かれてみてください。まあ、そんなのも思い出しつつ、この特集はね、なかなか、谷垣さんの特集の時も思いましたけど、この、やっぱこう、プロの視点から見る特集だとは思うんですけど、神々の視点特集の一つだとは思うんですけど、非常に面白かったですね。007とかね、YSP が公開された後、またぜひ来てくださいみたいなことを言ってましたけど、本当そのね、撮影の裏話とか聞いてみたいなと思って、いい特集でした。ありがとうございます。はい。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思いますが、まあ、最初の繰り返しになりますけど、ツイッターアカウント開設しましたので、もしよろしければ、フォローの方お願いします。ハッシュタグは、ジミキン。J-I-M-I-K-I-N。I が多いですね。ジミキンで、つぶやいていただければ、ちゃんとチェックしますので、ありがとうございます。ということで、また、面白い特集があったら、すぐ撮りますんで、その時まで皆さんお元気で、バイバーイ。